僕スタイル
私スタイル、
アイユーラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。本日 MC の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は4月17日火曜日、IOC 総合福祉会館301会議室よりお届けいたします。では今日参加の皆さんをご紹介いたします。
こんにちは、ゆんゆんです。よろしくお願いします。
はい、普段着チームです。よろしくお願いします。
はい、シャッキーです。よろしくお願いします。
はい、ということで今日はこの4名でお届けをいたします。
4人やのにね、会場広いですね、
うん、広いですね。
301ってすっごい余ってますもんね。すごい片隅で撮ってるんですけどね、もう後ろの方ものすごいもうカッて広いって、
は
い、
贅沢に使わせていただいております。
ありがとうございます。
はい、はい、ということで今日も元気にね参りますので、どうか最後までお聞きください。4月もね半ばを過ぎまして、今年は思いのほか桜も早くてね、
早かったですね、
うん、なんかあっという間に咲いてあっという間に散ってしまいましたが、はい、またこう新学期というか新年度というか、なんか新しいことありましたか、普段着チームさん。
いやもう私4月からですね、ちょっとね、うん、あの前も働いてた、うん、あのグリーンの指導の方に、うんうん、ちょっと正社員の方にならさせていただきまして、
ね、そうです、それはそれおめでとうございます。
ありがとうございます、はい、もう大変ですよ本当に、ちょっと朝も早くなってね、
うん、
今回ねこれ、うん、あの編集のやつね依頼来てたんですよ、うん、ちょっとまあ今日ボスいないんですけども、うんうんうん、まあちょっとねやっぱりその正社員になりまして、
ね、
ちょっと取れる時間がまだちょっと見えないということで、はい、今回お断りさせていただいてですね、うんうん、してるんですけども、
は
い、
ね、
今日大丈夫ですかね、うん、今回の収録の分、ね、
大丈夫大丈夫
大丈夫ですかね、
はい、大丈夫、うん、まあね、新しい年度、新しいお仕事、新しいステップアップ ね、
ね、もう大変ですよ、
うん、頑張ってね、はい、ゆうゆうは何か新しいことあった、うん、ない
ない
、うん、
もうないならしょうがないです
けど ね、 そうそう ね、 ね、あの毎年何も新しいことなくても新年度なんだから、また新たな気持ちでってことよね、はい、私の方はですね、この4月に、リフォーム始めまして、今まさにリフォームの真っ最中でしてね、はい、またサラピンピン の、 あのキッチンになりますということで、それが新しいことかな。
嵐嵐、
うんうん、ではさっきは
あのね、うん、この年になっちゃうとね、春だからといってね、うん、特にね新しいことないですけど、うん、まあ、近所の子がね一つ学年上がって、
うん、ね、う
ん、なんかお友達とよく遊んでる姿見るとちょっと大きになったなって、うん、ランドセルがちょっとちっちゃになったなって思うのは感じます ね、うんうん、
ね、
はい、
あのこの間1年生でいや行ってらっしゃいって言ったかと思うと、なんかブカブカの制服着てね、
そう
中学通ってる子を見ると年月は早いなって。
中学校1年生はね、うん、みんな大きいんですよね、うんうん、制服が ね、 服ね、あれがだんだん中身詰まってきてねパンパンになってくんですよ、
ですけどね、そう、うん、なんか微笑ましくて ね、
そうですね、
頑張れって感じよね、
うん、
はい、さあ皆様も、新年度いかがでしょうか。新たな気持ちで取り組む方、それからあの新しいことはないけれども、あのまた新たな年度に入る方いろいろいらっしゃると思いますので、どうか頑張ってお互いに、この1年、取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 発のマイノリティラジオです。ではまずワイワイガヤガヤワイガヤに参りたいと思います。今日の話題は、普段着チームさんからではご紹介いただきましょう。
はい、ね、まあ、今回といいますか、ちょっとね1ヶ月お休みしましたけどもね、うん、前回の収録といいますか放送配信の時にですね、まあ、パラリンピックの話題をさせていただきましたけれども、ね、今回ね、日本、
ね、
メダルがですね10個と、
よく頑張りましたね。
いやいや本当に良かったですよ、
うん、
前回ね、うん、前回のリオではですね、まあ、メダルは多かったんですけどね、うんうん、金メダルがなかった、
うん、
これは残念だ、ね、今回金3個取りました、うん、ありがとうございました。
本当によかった、
よかったよかった、
本当ね、誇りですよね、
うん、金3個の内訳は
ですね、うん、まあとりあえず村岡選手ですね、はい、
大活躍でしたね。大活躍、
5個、5つのメダルを
すごい
獲得しました。金1つ、銀2つ、銅2つと。
すごい、
すごい。
これしかも全、参加をした競技でメダルを取っていると、
うん、すごい。
これがすごいです、うん、でね、前ね、花子さんが注目していたという、はい、成田グリム選手もですね、うんうん、2つメダルを取ったり、うん、金メダルを取りました、う
ん、ね、よく頑張りましたね。
まあね、今回でですね、まあ、冬季の競技にも、引退をして、うん、まあ、2020年の東京五輪で陸上競技か、まあ、おそらく、まあ、陸上競技とかそういうことですね、うんうんうん、でまあ東京パラリンピックへの
目指すと。
そうですね、すトライアスロン、
うん、すごいね。まあね、運動神経とかさ、才能もあるんだろうけど、努力がね、
すごいですよね、うん、本当に、うん、
イケメンだし、
イケメンだし
呼ぶんですが、そこ
可愛いよね
可愛い、本当に可愛い、
うん、でまあね、そんな注目を、まあ、この番組でもですね、はい、2ヶ月前から言っていた平昌パラリンピックのちょっと前にですね、うん、またちょっとね、大きなと言いますか、この番組的に注目すべきことがあったのは、うん、ご存知でしょうか、はい、ということでございまして、ね、これ3月9日でしたっけね、確かね、はい、パラリンピックは3月6日にございました、うんうん、でも日本中がおそらく注目したであろ
そう、ね、
R1 グランプリ
引っ張りましたね、
引っ張りましたもうこれだけを言うためにも伸ばしたと言っても過言ではないんですけど、浜田雄太郎さんというですね、兵庫県神戸市の出身のですね、漫談家の方がですね、ユリアン・レトリバーさんを抑えて、見事一人喋りの一人芸の頂点に立ったということなんです。
あ、ユリアンも出てたんや。
そうですそうです。
そうだ、最終でね、ユリアンと競ってましたね。
あ、そうなんや、うん、ユリアン面白いよ。
面白いですよ、うん、今ユリアンレトリバーさんも出て、去年の行われた、あの女性芸人の、うん、大会ですね、うん、優勝していて、うん、勢いも、うん、
もうすごい
もちろん間違いない、うん、もうね、もうユリアンさん 自身 もう R1 の決勝も常連ですから、うん、当然勢いもあったんですけど、
ね、いや大本命やわね。
大本もちろんもちろん、うんうん、でそんな中でですね、うん、まあ、今回は初めての決勝で、しかも初めて優勝、初優勝、もちろん初優勝ですけれども、で、まあ、この方がどういう方かっていうのをね、ご紹介したいと思うんですが、浜田雄太郎さん、約3万人に1人の割合で発症する先天性緑内障のため、生まれつき左目が見えず、右目も明暗が分かる程度、まあ、今ほとんどもう
近
く目は見えないという方で、小学校の時に、漫才を聞いてお笑いに夢中になり、中学生の時にはもう芸人、自分は芸人になるんだという決意をしていたということなんです。で高校は兵庫県立視覚特別支援学校に進学して、まあ、アハキの国家資格、まあ、アママッサージ指圧ハリキュー、で、まあ、その資格を利用してマッサージのアルバイトで、その NSC に通うことになるわけですよ。その
まあ、まあ、いわゆる NSC
として、うん、まあ、その授業料、まあ、うんうん、いわゆる
授業料いるもんね、学校やから。
芸人さんのね、うんうん、話にある40万円っていうよくね、うん、出てきますけど、その40万円を貯めて、うん、まあ、NSC に進学すると、うん、いうことなんです。まあ、まあ、今回ね、この優勝して後にね、バラエティに当然出てくる中でも結構この話題ねされてますけれども、うん、結構聞いてますとその話を。まあ、NSC 今までもおそらく長い35期ですから30、ね、ダウンタウンさんが1期生で、うん、もう それだけの歴史がある中でも多分、ね、視覚障害っていう人が来るってことは、まあ、なかったんじゃないですか、
ね、ないかな、
うん、なんかおそらくその入るってなった時に、まあ、その 対応というか、うん、視覚障害の人が来るっていう、うん、やっぱり難しいっていうことを言ってたそうなんですけどね、うんうんうん、で、まあ、結果その、まあ、通って、うん、でこう結果を残しているってことですかね、うん、すごいですよね、うん、まあ、今回ね浜田さんのネタというと、うん、そのね、視覚障害を持っていたことの経験を元にした
ネタが多いよね、
多いですね
思わず笑ってしまう、
うん、
うん、聞いてて、聞いてて
あただって、でもそれでもなんて言いますか、その、うん、その自らのその、うん、目が見えないっていうのを、うんうん、 マイナスに感じさせない喋りと言いますか、これがやっぱりその本人の持ち味というところじゃないかな。
なんかこう深刻に言うと深刻に聞こえてしまうところを笑いでこうぶっ飛ばすっていうか、だから、まあ、単純に面白いよね。あまりなんていうか笑っていいのかなって思うようなところも頭の片隅にちょろっと出てきたりするんだけども、きっと大声で明るく笑う方がいいって言うとおかしいね、笑ってしまうから、うん、笑ってしまうからあんま考えなくて、うん、あんま深く考えないで明るく笑う方がいいっていうのは言い方おかしいけどね、うん
うん、まあ、それもだから本人の経験から来ているから、うんうんうん、まあ、いわば笑い話としてできているのかなっていう感じはしますけれども、うんうん、ユンさんこれ見ましたか？あるわ。
見てない
んですか、はいね、これもうちょっとね見てたらね、結構もうねぜひともね YouTube とか上がってるかな。
本当に
上がってたらいいな。
R1 は見てないよね。あのその後のゲストでいっぱい結構出てたでしょ、テレビにね。
いろいろね、バラエティ番組とかでもね、
うん、そのネタは見たの、うん、ちょっと短いかな。
まあね、もちろんね、うん、R1 では4分とかかな確か、うんうん、まあね、まあ、テレビでやるとなるともちろん短いでしょうけれども、うん、結構ね面白いっていうか、そのもちろん先ほど見ましたが経験の足が多いんで、うんうん、例えばその老学校の話、おそらく高校の老学校の話をしてたので、おそらく資格特別支援学校の時の話をしてたと思うんですけれども、結構だからネタという概念を捨ててもその視覚障害の人の、まあ、エピソードトークですから、うん、ああこういう風に授業を受けてるんだとか、うんうんね、例えば、まあ、ネタの中でもよくありました、うん、黒板があるとか
教室に黒板があった、
教室に黒板があったとかそういう話も結構
見えへんのにって
そういうのがあったりとか、うん、あ普段その視覚障害の人が高校その視覚特別支援学校ではこういう生活をしてるんだっていうのも、うんうんうん、まあ、分かるという、うん、ね、まあ、うん、まあ、本編ではなかったですけどもね、普段ネタを作る時の、吹き込むやつの携帯のアプリの話とか、うん、そういうのもあったりなんかして、
なんか、
まあ、笑いじゃなくてもその視覚障害の人の過ごし方として結構、うん、興味が持てるといいますかね、う
ん
う
ん、知らないことがいっぱい分かったよね、あれの、あの浜田さんがテレビに出て他の人たちとこう喋ってるのを見るとね、また確かにあの誰かな、まっちゃんかなが、あのもうちょっとまっすぐ立たしてやったらどうや言って、そのあのいつも、サポートしてくれてるお笑い芸人さん、
この方もですね、その同期、その浜田さんの同期、うん、浜田さんの同期もそれ先ほど名前出たユリアさんもなんかも同期だったりするんですが、まあ、うん、の溝口幸男さんという方、うんうん、まあ、これもワイドナショーとか、ね、その東京とかに行くと、まあ、一緒について行ってるそうなんですが、うんうん、まあ、そのガイドヘルプといいますか、うん、こうマイクの前まで立たせてあげて、うん、それで、まあ、タイミングを取、うん、るっていう、
だって急見えないんやからね、
もちろんもちろん、うんうん、そういうのをしてくれる方がいて、うん、だからそういう意味ではこの R1 で、うん、もちろんネタ浜田さんの面白さ、うん、なんかもそうなんです、結構その浜田さんに対するサポート、先ほども言った溝口さんだけでもないです、うん、例えばその結果発表の時に、うん、まあ、当然視覚障害ですから、まあ、
あそう見えないんだ、
何点、
あそう、ね、
何点取ったでしょうみたいな、うんうん、そういうやつももちろん見えない、
あバジャバジャバジャバジャバジャバジャバジャとかいうのは見えない、
まあ、音は聞こえますけど、うんうん、当然その、ね、女子アナとかその結果発表してくれるそのアナウンスがなければもう全く分からない、うんうんうん、まあ、他の人はもう見えてるでしょう、うん、その時に、その B ブロック、予選 B ブロックで隣にいた、うん、今野ブルマさんっていう、うん、女性の芸人さんの方が、その浜田さんの隣で、細かく話しかけて、その得点の経過と話しかけていたのが結構ネットで注目を集めたりなんかしたんですよ、うんうん、で、まあ、それ、ね、まあ、その得点結果表、ね、もちろん話してるんですごく身振り手振りを交えたり、うん、してるもんやからそれは見えへんやろって思いながら私は見てたんですが
でもね、人間ね、体動くのよね
動くんですよ、ね、で、まあ、個人的には最後の結果発 表でですね、うん、まあ、浜田さんが優勝ってなった時にですね、うん、まあ、当然目録とか、うんうん、トロフィーとかがあるわけで、うんうん、持っていくんですよ。その文枝師匠とかね、うん、ちょっとこの時期文枝師匠いろいろあったんですけど、うん、
はいはい、
その文枝師匠がですね、トロフィーを持っていってですね、うん、渡す時にね、トロフィーやでって言って渡すわけですよ。
あ、はいはい、
でその後関根勤さんが賞金500万円の大きいやつあるでしょ、うんうんうん、あれを、うん、ただ持たそうと思ったら、まあ、危ないで下に置いときますとか、まあ、そういうですね、配慮とかです、細かい配慮がですね、この R1 グランプリの中で結構見られたんで、
なるほどね、
私は結構興味深く、見させていただいたということなんですよ、
見た、ね、さっきは
ね、たまたまね、テレビつけた時にね、最後ね、なんかダララララララっていうところを見たんですよ、ユリアンとその競った時のその瞬間見ましたね、
心配りのところは見なかった。
心配りのところはもう映ってなかったです
そうない、なるほど、そういう見方しても面白いよね、
まあ、そういう見方するつもりもなかったですよ、ね、普通に見てたんで、まさか撮るとは思ってないんですからね、誰が撮るのかなっていうふうに、まあ、でも本当に、ね、個人的なあれですけど、一回で見た時に、あ、もしかしたらこれは行くかも。ただもちろん本人としては当然ちょっと緊張とかもあって、ちょっとわりかし噛んでたり詰まったりとかもしてるんですけども、それでも面白かった。
面白かったよね、ね、あのそのこの番組でもね、最初の方ずっと遡ってもらうと、ええ、この、 あのお笑い芸人さんの話ちょろっとしたことあるんよね、
はいはい、いろいろありました
よ ね、 あの脳性麻痺のお笑い芸人さんもいらっしゃるよね、はいはい、バリバラなんかよく出てらっしゃる芸人さんもあるも あるもんね、
はい、
あ
のこの方もですね、ちょっと1回だけですけれどもね、バリバラに ご出演されてるみたいです。2013年って書いてありますけど、
だいぶ前やね、そして、
もちろんね、あの全然もう、おそらく2012年だかに NSC に入られているので、もう入ってすぐぐらいのところでしょう、
ね、まあ、あのすごくあの単純に面白いので、これあの 見えないことをネタにするっていうのもなんかすごく新鮮って言ったら変だけど、まあ、この人にとっては普通のことだよね、
ただすごいのがやっぱり見えないってこと、自分は見えないけれども、その見える人の視点に立ってそのネタができてるっていうのがやっぱりすごいんじゃないかっていうのをちょっとツイッターで見ました。
あ、なるほど、
なんかね、私たちってね、健常者の中では相手の立場に立ってる、見える人たちの場に立つっていうことは、まあ、できるけど、でも見えない人の立場に立つっていうことが経験としてできないから、まあ、ああいうことでね、あ、こういうことを笑っていいんだとか、そんなにあのこっちが思うほど向こうはそんなに感じてないとか、ね、あのそういうのがよく分かっていいんじゃないかなと思いますけどね、
まあね、今回ね、浜田さんこう結構久しぶりに R1 で吉本の芸人さんが優勝したってことでね、5月に行われるハートフルフェアに来てほしかったんですけどもね
あそこね、
そうやね、
残念ながら来なかったんですけれども、まあ、今回もですね、豪華な芸人さんたちがいらしてくださいますからね、
そうですね、
第19回ハートフルフェアがですね、2018年5月19日に、いつも通り渚ホールの方でございます、
はい、
ね、でまあ、ね、吉本の
大物さん来られますね、
阪神巨人賞が来ますよ、さすがにちょっと今年は分子賞はあ
れ
でしたけども
去年来られてたかな、
去年来たからかな、
ね、
こういろいろあったからじゃないですよ ね、
去年来たからね、
はい、まあ、それから金獅子賞も来られます、はい、でスーパーマラドーナも来ますね、昨年の R、M1 の方の決勝、敗者復活から決勝に上がってきましたけど、もう他にもチャランポラン富吉さんとかシンクタンクさん、勝負で各賞さん、つって羽織さんなど、超豪華、芸人の皆様がですねライブをしてくださってます。
何時からでしたっけ、
ですね、こちらのイベントの方はですね19日にですね、はい、まあ、そのね、いつも通りですね、この渚ホールの駐車場でですね、
はいはい、そうですね、バザーイベントはね、
バザーイベントが、
はい、朝からやります、19日の朝から、はい、
その作品って、こちらの方がですね前日の18日と19日にですね、10時から16時の間で、はい、まあ、これも結構いろいろなんですね、
結構
面白い
作品ありますね、力作、ぜひぜひ見てください、
は
い、
で、まあ、今回もですね、
あのバザーの方ではですね、
我々が、
はい、あゆいラジオがですね、ブースを出しまして公開生放送を
やります
ので、どんな顔で喋ってるのかなっていうのを見に来てもらえたらね、こんな顔ですって
こんな顔です、
こんな顔です、
顔です、
はい、
うん、でまあ吉本ライブの方はですね、会場が12時で公演の方は13時から、15時30分、午後1時から午後3時30分までと、
はい、
2時間半たっぷり、
うんうん、はい、渚ホールの大ホール、とっても素敵なホールなんですよ、音響いいしね、
う
ん、
そう
です、いいホールで600席なので一番後ろでも十分見える、はい、間近に見える、フェスティバルホールとは違いますよ、
うん、
うん、
違
います、近いので、あのとてもいいから来てくださいね、はい、で私たち の、あのこのバザーブースなんですけども、
はい、
そちらの方ではですね、音楽イベントあり、インタビューあり、それから歌あり、おしゃべり、もちろんおしゃべりあり、で車椅子体験あり、展示体験
あります、
うん、ゆんゆんは、展示とかお手伝いするの？
展示、
いや、ゆんゆんはねラジオのメンバーで、
あ、
うん、そうですね、
はい、あのゆんゆんはラジオに専念、
専念ですね、
専念ね、
うん、
え、
あ、手話もだ、
そうだそうだそうだそうだそう、
いろんなことやってるもんね、うんうん、
手話歌練習中、
練習してます、
あ、今何をこそっと秘密で、
切手のない贈り物と、ふるさと2曲です、
2曲2曲手話歌やるそうですから、
はい、うん、楽しみですね、
楽しみですね、はい、それからあの車椅子に 乗車体験、
うん
うん、もう今年もやります、ね、ぜひ5月の19日渚ホールに足を運んでいただきたいと思います、
はい、
私たちがお待ちをしております、
はい、
ということでお送りしてまいりました、僕スタイル私スタイル、いかがでしたでしょうか。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。